団の
飛び出せ
送迎
弁護団。
昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。
しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。
そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。
そう、俺たちクソゲー弁護団。
この番組は玩具自動販売機プランナー&ゲームセンター運営株式会社ロボットと、
障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社と、
みどり市の B 級グルメの決定版岩宿のチャーシューや鉄馬&鉄暇食堂と、
エクスプレスパッション屋ソウ
ル、車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズと、
出版ウェブソフトをシームレスにビジネス展開株式会社チアソルと、
群馬地方の不動産はお任せくださいランドマーク不動産と、
高崎三里町で子供たちをつないで30年
ブックス長島と、
愛と平和と地球を守る陽面酒場ナルーゼと、
懐かしのレトロ自販機稼働中伊勢崎自販機食堂、
そして
レトロゲーム常時100タイトル稼働中、あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボット深谷店の協力で
お送りいたします。
ついに始まってしまいました、はい、4月号でございます。
そうですね、
今月はねさすがに最後ということで、はい、3号も一緒に久々に3人揃っての奥田軍団で、はい、最後ぐらい締めましょうということで、はい、お願いします。
お願いいたします。
本当3人久しぶりだ ね、
あのお正月の時ちょっと出てきた感じ、
まあ、ちょっと出てきたけど本当、ちょっとだけだもんね。
まあちょっとその辺はね、いろいろ大人の事情があるということでご了承いただきたいんですけども、
はい、
まああのね、前々からずっと言ってきました通り、12年間やってきたこの番組、はい、今回で最終回になりますと、
はいはい、
まあちょっと寂しいです ね、
そうね、
まあ、でも最終回はあれでしょう、あの前々の予告通りネタは、ま
あ、そうです、ネタはね、はい、今回は星を見る人を取り上げるんですけども、
はいはい、
なんかねこれも最終回でもクソゲーは嫌だって言って、クソゲー弁護団ネタがないとか言って、ね、ここに来て実はちょっとね、うん、これってネタになるなってソフトいくつか入っちゃったんですけど
そうなんだ。
まあでもそれはそれでどっかで紹介する機会があったら紹介するとして、
はいはい、
今月は、はい、奥田軍団飛び出せクソゲー弁護団最終回、これはもうね、うん、12年前の時からずっと言っていた、うん、はい、番組を終わらせる時はこのゲームで締めようって決めていた、うんうん、はい、ソフトで締めようと思います、う
ん、はい、じゃあ、はい、今月の被告ソフトをお願いいたします、は
い、お願いします、今月紹介する被告ソフトは1987年10月に発売されました、はい、ファミコンのロールプレインゲーム星を見る人を紹介したいと思います、
はい、
星を見る人もう、
はい、
これ実際でもクリアしたの、
うん、しました、しましたけどね、もうストレートに素直に、ね、暴露しておきます、これ、はい、ファミコン実機じゃ無理
そうか、
ファミコン実機じゃ
無理
無理でしょこれ、
まあね、
実際のところもだからこれね、はいはい、ぶっちゃけて話しますね。今回はレトロフリークを使ってクリアしました、ね、レトロフリークのクイックセーブ機能がないとこれなかなかクリアできないと思うよ、う
ん、まあ実際そうかもしれない。だってこれ死んだらあれでしょ、またパスワード入れるんでしょ。
そうだ、パスワード入れなきゃ でしかもほらレベル1個2個上がってで、うん、また死んでやり直しとか言っても、うん、これねもうやりきれなかった。最初本当は実機でやったのよ、実機でやってやるわみたいな、
あ
もうね心折れた。これ実機でどれぐらいでも頑張ったの。
いやでも実機でね、うん、実際のところ3日かやってレベル5ぐらいまでは上がったんだよ、
う
ん、
そう3日4日やってレベル5ぐらいで止まっちゃうの、うん、
そうだ、そのレベル5だってもう 2,3、うん、回戦闘したらだってパスワード取ってっての繰り返してさ、うん、レベル2ぐらいの時にやられてなんかやり直してみたいな、
うん、
でそれでちまちまやってやっと5ですよ。
あ
でパスワードちまちま入れたわけだ。
で、うん、このゲームって、あ、うん、このゲームって最近聞き始めた人はわからないかもしれないんだけど、うん、
けども、12年前、うんうん、僕らが一番最初にやったクソゲー天国って番組やってた時の最終回を1回取り上げてんのね。でその時にも話したんだけど、これパスワードコンティニューするとゴールド減るんですよ。でゴールド減るっていうことは、だから武器防具を買いたくても買えないっていう、だからもう素手で敵を倒していかなきゃっていう、うん、そういう辛さもちょっとあって、う
ん、なるほどね、うん、まあちょっと武器防具使えればね、うん、あのちょっと強くなるから楽になるもんね。
いやただね、これは、はい、あのその最初やった時はもう武器防具が買えないからもうこれダメだって言って、うん、あのレトロフリークのクイックセーブ機能を使おうって思ったんだけど、はいはい、このゲームね実際武器防具使うと序盤は弱いんですよ、うん、
弱いの方が強いなぜか。
え、そうなの。そうだからね、序盤で武器買ったら、うん、あのダメージが通らなくなっちゃったので、ね、ダメージ与えられないみたいな、
はいはい、
だから素手の方がなぜか強いで、このゲームってあの、まあ、正直もこれ今回にぶっちゃけます、俺自力じゃ絶対無理だったんで、はい、攻略サイト見たんですよ
あ、まあはい、
攻略サイト見ると一応武器、はいはい、うんうん、買うとね、まあ、その攻撃力と、うん、あとレベルが上がると熟練度が上がるんだけど、
はいはいはい、
その熟練度が一定以上にいかないとダメージ与えらんないみたいな、うん、ただ素手っていうのはレベルがいくつでもあっても0から3ポイントのダメージを与えられるっていう、うん、そういう設定らしくって。
なるほどね。じゃあ弱いうちは武器は熟練度が低いとダメージ与えられないけども、
そうそうそうそう、
素手だったらダメージを1から3与えられる。
そうなんですよ。でレベルが上がるとサイコボールって ESP 使えるんで、うん、あとはもうサイコボールでなんとか倒していくみたいな、
これはなんかドラクエの丸腰プレイでギラを覚えたらギラ連発みたいな、
そんな感じ。だから最後ベギラマばっかり使ってたじゃん、
そんな感じなんだ、
なんかそんな感じで敵をボコボコ倒していくという感じで、でもね、あの敵をボコボコ、あ、いや最後の話は最後の話でちょっとまた後に話をするんだけど、じゃあちょっと序盤の話を少し戻しましょうか。
序盤の話ね、じゃあレベルを上げて先に進もうと。
あ、その前にこのゲームで忘れちゃいけないことがあって、知ってる人は知ってるんだけども、このゲームいきなり最初の街の場所ってのが分かんないんですよ。隠れてるんですよ。要するにこう超能力で街を隠してるって設定なんだけど、これを見つけられないとも大変なことになっちゃうっていう。ちなみに説明書には書いてあるらしいんですけども、説明書がない、だから裸ソフトで買った人はこれが分からないので、まず要注意っていうところが一つ。なんか一番最初スタート地点から左に入るんです。
そうそうそう、
これはね、まあ結構有名な話なんだけど、はい、これを知らないと大変だっていうのと、はい、あとフィールドを歩いてるといきなり謎の洞窟に入るんだよね。そこはアイテムが取れるんだけども、うん、
はいはい、
その洞窟を出るとなぜかスタート地点に戻ってしまうという。
要するにだから先に進もうとするとその洞窟に入っちゃって外出るスタート地点みたいな、
うんうん、そうだからね、あのなかなか先に進めないっていうこのもどかしさ
じゃあ先に進むの結構大変だったと、
うん、いやまあでもね、実機でやってれば ね大変なんだけど、一応クイックセーブっていうのがあるんで、
はいはいはい、
ちょっと歩いたらクイックセーブ、うん、ちょっと歩いたらクイックセーブの繰り返しで、うん、なんとかそこは乗り越えました、
う
ん、
結構ずるいな、それ
しょうがないよこれはっていう、
うん、
でもあのね、レベルがちょっと上がって序盤は敵が結構簡単に倒せるようになるんで、うん、先に進むときによし先に進むぞっていう感じになれる。で先に進んでちょっと敵が強いんだけど、またレベルを上げるとちょっと倒せるようになるみたいな、うんうん、この辺のね、ちょっと行ったら先に進むっていう感じは、まあ、バランス良くはないけど、うん、そこまで悪くないイメージはあったよね
そうなのね、う
ん、でさらにあの仲間が一人ね、芝っていうのが仲間になると、はい、なんか知らないんだけどレベルが上がると障害物を飛び越えてくれるんですよ、
う
ん、だからこれを使うことでショートカットができるようになって先に行きやすくなるみたいな、
はいはいはい、
なるほど。なんかそんな、うん、それは何、バグなの、仕様なの。
一応ね、 ESP の一種みたいなんですね、ジャンプっていうのを使えるので、
はいはいはい、
ちなみにこのジャンプっていうのは登録した場所になんか行ける ESP だから、ルーラみたいなもんだな、
はいはい、
なるほど、ね、
で、ちょっと先に進むと、はいはい、次のだから段階に来るとさ、今度ねまた敵が強くなるわけよ、まあ、ダメージ与えにくいみたいな、 ESP でなんとか倒したりするんだけど、でその先の街にある武器を買いたいんだけど、そこになかなかたどり着けないみたいな、でそれどうやって頑張ってたどり着いたの、
あのですね、
はい、
一歩進んでクイックセーブ一歩進んでクイックセーブこれを繰り返して街に入りました
本当なんかずるいよね、
いやもうなんとでも言ってもこのゲームね、 ここまでしないともう無理もうあの心が折れる。
であのそう何の話しようとしたんだっけ。 それで次の町に行って武器買ったら、うん、そこそこ敵を倒せるようになったのよ、うん、だからそういう意味ではバランスが 100% 崩壊したわけじゃないなと思ったのね、うん、ここまでは、
まあ、ここまでは
っていうことなんだ。
そうそうそう。
じゃあ最後の方はやばいんだ、うん、まあね最後の方の話はまだ置いといて、
はい、
とりあえずであの3人目のキャラクターを仲間にするっていう時に、うんうん、なんかあのこのゲームって鍵、うん、の代わりに ID カードってのが必要なの
ね、うん、はいはいはい、はい、
なるほどね。なんか鍵を開けるアイテムみたいな、
う
ん、
ここがねまたちょっと大事なところで、鍵を開けるんじゃなくて、はい、鍵のかかった扉を通過するアイテムなんですよ。
通過するアイテム、
あじゃ あ、うん、あの何度もその、
うん、そう
扉を通過するのに、うん、その何枚も ID カードが必要なんだ、
う
ん、
そうそうそう。だから扉を通過するのにだから1枚カードが必要なんだよね、うん、はいはいはいはい、でこれ消費するんで、うん、何枚も必要なんですけども、
はい、
言いたいことわかる、
うん、言いたいこと、あだからあの扉が別に消えないから何度も通れるわけじゃないってことだよね、
うんうん、そうなんですよ。だから知らずに1枚しか持たずに部屋入ったら、
あ
部屋から
出られないですよ。
出られなくなっちゃうとどうなるんですか。
だからもうリセットボタンですね、うん、
あじゃあやり直しをしなくちゃいけない。だからここもじゃあレトロフリークのクイックセーブでなんとか乗り、まあ、
そうなんだけど問題がこの ID カードって売ってるのね、売ってるんだけど、うんうん、めっちゃ高いんですよ。で
どんぐらいするの。
うんとこの辺の敵が確かね50ゴールドぐらいしか落とさないところで3000ゴールド、うんうん、で消費アイテムっていうことは何枚も使うわけでしょ、う
ん、まあだからねここで正直結構レベルが上がりましたね、うん、
なるほどね。
いいのか悪いのかだな。
飛び出せクソゲー弁護団
でなんだかんだで4人こうキャラクター仲間を集めるんですよ、
うんうんうんうん、
で、最後のダンジョンに行く感じなんですけども、
はい、
ここがちょっとねまた厄介なんだな。これがやっぱ敵が強いの。
そう強い、半端なく強い、
うん、で、一応ね武器防具、うん、あでこれね武器俺最初ねプラズマ砲っていうのがあの最強武器なんだけど、
はい、
これよりその一歩手前のジャイロ SP って方が最終的に強くなるっていうんでこれ使ってたんだけど、
うんうん、
あのダメージほぼほぼ入んないのね。
あ
でこれあれさっき話してたさドラクエの丸腰プレイのベギラマの話
だ。あそうそう、
だからね主人公のなんかあの最強 ESP のサイコファイナルってやつで結構ダメージ与えられるのよ、
はいはい、
これでなんとか倒すしかないっていう。
あ
じゃあなんか地道に倒してった感じ。
そう、うん、で、はい、そのこのゲームって ESP 使うときに、うん、そのなんていうのかな ESP の強さっていうのを選べるのね、
はいはい、
ただその分 ESP いっぱいなんか強いの使うとなんかいっぱい MP っていうか ESP 消費するって感じなんだけども、これも最強でね4発ぐらい打てるか打てないかなのよ。で1体2体なんとか倒したら帰って回復してみたいなのずっと繰り返してたのね最後。
じゃあそれでなんかどんどんレベルを上げてたわけだ。
そうだからあのラスボスもいるし、そもそもラスボスに行くまでに歩いてると敵からボコボコ出てくるからなかなか倒せないんで、まあ、進めなかったってのが正直なとこだよね、
まあ、そっかそうだよね。でレベルボコボコ上げたんだ、
うんう
ん、であの一番最初の方にこのゲームってレベル上げると障害物すり抜けるって話したじゃない。
はいはいはいはい、
だけど、
うん、
なんでかなこのラストダンジョンが一応こう、うん、壁あるのよ、
はいはい、
通路じゃない壁、
まあ、があるでしょうね、う
ん、壁普通に歩けるのね、すり抜けるというか
壁を歩ける、
はい、壁の上を普通に歩けるんだ、
うん、そうでしかもさらにその壁の上歩いてると、うん、
敵出てこないんですよ。
あ
そうなの。じゃあこれ何ラスボスまでそのまま進める感じ、
ね、そうだからねそう考えたのね、
はいはい、
あとねついでにこれあの外壁ですらすり抜けて周り一周できるんですよ、
う
ん、ただその先に行くと、
うん、
で外に出ちゃうんだけど、
うん、
なんかね入ったところと違う場所に飛ばされるのね、
うん、
なんかこのゲームの謎だよねっていう、うん、
まあ、うん、どういうことなんだろうね、うん、
まあだから実際ねあのネットでも上がってたんだけども、うん、完成前のデバッグモードのまんまでこれ出荷しちゃったっていうか完成にしちゃったんじゃないのっていう話もあるぐらい、
はいはい、
ラストダンジョンはなんか妙に変なんですよ、うん、でまあラスボスに行けるなと思って俺 先進んだんだけどさ、まあ、とりあえずね、1回ラスボスどんなもんだか見てみたいもんね。うん、
で、俺、攻略サイト見てるっつったけども、いきなり 100% 見てるわけじゃなくて、最初は適当に考えるのね、俺。
はいはいはい。
だから、どんな塩梅かなっていうんで、まあ、やっと、いきなりだから1から10まで、全部こう攻略サイトを見て攻略じゃなくて、一応ちょっといろいろちょこちょこやってみるわけなんですよ。
まあ、まあ、そうだね。
結論としてなんですけども、はい、これね、ラスボスいないんですわ。
ラスボスいなかったの
か。そうなんだ。これね、ちょっとネタバレしちゃうと最後イルカと話して終わりなんですよ。じゃあ会話イベントで終わりな感じ。
そう。だからラスボスがいなかったから、あのね、これほらさっきちょっと話したんだけどさ、最後の方って敵が強いから一匹二匹倒したらすぐ戻って回復してをずっと繰り返してたのよ。それで先に進むままで。でとりあえずいいや、これでこのままレベル上げようっつんで、どんぐらいやったんかな。結構やったと思うよ、時間にして。まあ、10時間ぐらいはやったと思うんだよね。3日4日かかってると思うから、ずっと黙々と黙々とレベル上げして、でラスボスがいなかったのよ。
まあね、まあ、ね、
だから要するにこの無駄な時間を費やしてしまったという。
つまりあれ、このゲームの最大の被告ポイントはラスボスがいなかったこと。
というかね、でもこれほらなんかバグでラストダンジョン壁の上歩けるっつったけど、これ壁の上歩けなかったらこれ一番下まで行けてないと思うんだよね。レベル上げてもだってなんかダメージ取んないもん。だからこの最後の方でバランス大崩壊してるっていうこのゲーム、これが最大の被告ポイントだなって俺思いました。
じゃあこれさ、じゃあちょっと被告ポイントって思う、1号が思う被告ポイント全部上げてみたい。
いっぱいあるよ。いきなり街が分かんねえとか、何をすりゃいいか分からないとか、フィールドを歩いていたらば変な洞窟に入るって、で変な洞窟から出たら最初の街に戻される、敵が強すぎるって敵が倒せない、でレベルが上がっても最後の敵は倒せないみたいな。あとね、
まだある、
戦闘でコマンド間違ってもキャンセルができないからそのまま進むみたいな。逃げるコマンドがない、強い敵が出たらばもうアウトみたいな。一回死んだらリセットになってしまうのでやり直し、やり直しもしかもパスワード入れ直さてはいけない。なんか他にあるかな被告ポイント、あと ID カード、ID カードのシステムが分かんないと、これレトルフリーク使ってたらよかったけども、あれレトルフリーク使ってなかったら俺またリセットしてやり直しだもんね。
あ、まあね、
なんかいろいろ出てきますね。
いろいろ出てきますね。
さすがにキングオブカソゲー。
そうだね。
あとね、足がめっちゃ遅い。
でもさ、その辺はレトロフリークだから確かあれ、スピード変えられるんじゃなかった、
ね、でもね、レトロフリークの3倍速とかを使うと BGM が聞けないのね。で、このゲーム BGM って結構いいんですよ。で、このなんていうの、グラフィックの雰囲気とその世界観と BGM がすごい合致してて、このゲームってだから BGM 俺大好きだったね。そこは擁護ポイントになるのかな。
そうだね、擁護してあげて。あとね、擁護ポイントっていうと、このゲームキャラクターがグラフィックが、戦闘シーンでほらグラフィック出るんだけど、全身のね4人とも仲間も出るんだけど、これね最初子供なんですけども、途中で少年になって最後大人になるっていう、こうちゃんと成長するんですよ、レベル上がると。ここね、あ、すげえ芸が細かいなと思った。俺ここは擁護してあげたいポイントです。
あとなんかストーリーがいいとかよく言うよね。
言うんだけどね、ちょっとね、ストーリーを追っかけてるほど余裕がなかった、正直。もうちょっとやって何が何やらわからないって感じで、こう、攻略サイトを見てまたちょっと進んでみたいなのをやってたんで、ストーリーがね、頭の中でうまく噛み合わない。でも1987年当時でこのゲームのストーリーっていうのは確かに斬新だったかもしんない。
今やっても通じる？
いや、そりゃちょっとわかんないんだけど。あ、でもこれね、任天堂スイッチでなんかダウンロードできるらしいんですけど、ちょっとね遊びやすくなってる。だからまずクイックセーブ機能がついてるのと、あと歩くのが速くなる、それとね、ちょっと巻き戻せるらしいんですよ。だからさっき言った ID カードのところなんか、あ、出らんなくなったっつったらちょっと巻き戻せるらしい。これまあ知ってる人はそんなヘマはしないだろうけども、
まあね、
だからもし任天堂スイッチを持ってる人でこのゲーム気になる人がいたら、ダウンロードして遊んでみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、保証を見る人はね、ファミコン版で実機でやろうとすると本当大変で、めちゃめちゃクソゲーで心が折れるんだけども、任天堂スイッチ版とか、まあ、クイックセーブがあればできないゲームではないので、一度皆さんチャレンジしてほしいかなってちょっと思いました。
はい。 またなんか懐かしい声を引っ張り出してきたね。なんかちょっとね、12年前の声をちょっと使ってみたくって引っ張り出してみました。これから12年ですよ。
はい。
そうね。なんか BGM もこれなんか懐かしいよね。
でしょ。
12年前使ってで、そう、うん、まあ最後にちょっと使っておこうかなみたいな、はい、久しぶりに。
はい。
で、ね、そう番組をね、はい、終了するっていうんでこうメールを少し募集して、はい、メールがいくつか来たんで紹介したいなと思います。
はい、
はいはい、まず岐阜県在住の、はいはい、もよもとさんって、これ前もメールくれたよね。
くれて
る
さん、
メールありがとうございます。
ありがとうございます。
福田軍団の皆様12年間ありがとうございました。
ありがとうございます。
福田軍団の皆様が言う通りちょっと最近は面白くないなと思ったので聞いたり聞かなかったりだったのですが、ね、8月の放送を聞いた時最終回を迎えるということでメールを送らせていただきました。
ありがとうございます。
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 で、記憶に残ってる回は一番最初の方でバンゲリングベイの回の時に、はい、操縦不能と噛んだのがずっと忘れられずに頭に残っております。また次の番組も期待しておりますとのことです。
はい、どうもありがとうございます。
操縦不能ってあったよ。
あったよね。
あれもうね、初期に出た名言だよね。
そうだよね。
俺も大爆笑したもん、何度も聞き直してもう忘れてくれよ。まあじゃあ、次のメールいきましょうか。
はい、
ですね、ラジオネーム陽水さん、いつもありがとうございます。陽水さんからのメールです。
はい、
マイキー奥田さんこんばんは。
こんばんは。
名探偵団で一番印象に残っているのは、うん、はい、イベントにて何度もファミコン選手たちの前に立ちふさがったブラックマイキー奥田ですね。謎が謎を呼ぶ男、はい、ブラックマイキー奥田、はいはい、正体は一体誰なのか、はい、あというあの、ね、メールをいただいたんですけど、ブラックマイキー奥田って実は番組にちょっとだけ出てきたことあるんだよね。
ちょっとだけ出てきたんだけど、
め
ん
どくさいから出なかったんだよね。臭いからって、まあ大人の事情で ね、うん、ね、まあ、でそこで出てこなくなった腹いせにイベントに顔を出すようになったって設定なんだよね。まあ、
設定って言う
ね。まあそんな感じなんですよ。
はいはいはい。
まあ陽水さんも本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、前にね陽水さんはいろいろだから公開放収録なんかも来てくれて、本当にあのいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次のメールは、はい、
でね、次のメールはねちょっと新しめのリスナーの方なんですけども、
はい、はい、
ラジオネームポナカさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、最終回ということでメールメッセージです。はい、間に合ってますかね。
間に合いましたよ。
クソゲー弁護団を聞き始めたのは岩井くんのロックインレディオ開局がきっかけでした。多分そこから欠かさず聞いてるとは思いますが、どうだったかな。実を言えばロックイン以前にもツイッター経由のラバイラジオで全番組を少しだけ聞いていたり、
は
い、
その
時は継続聴取でなくすみません。接触はありませんでしたが、はい、ロコスの閉店の件あたりで奥田さんの認識が始まっていました。
あ、そうなんだ。
小中さんその辺の時からあの結構意識はしてくれた
んだ ね、 んだね。
ありがたいですね。で、その後にはロックインでの公開収録などを通じて勝手ながら下見しみを感じていき、ね、
はい、
人物を知っていたのでした。
ありがとうございます。
小中さん、ね、仲良くさせていただいて、本当ありがとうございます。
ありがたい
です。記憶に残る配信といえば公開収録、はい、ゲストによる紹介だったと思いますが、はい、これあれですね、はい、ボニータさん来てくれた時、
ね、はいはいはい、
伝説第100課の時には実物を見たいと思えるいい紹介でした。また同じくゲストの来歴はびっくりな目の間のカーチたこ焼き屋さんの萌えプロ会、
はいはいはいはい、
FM 熊谷で10数年記念番組の時に萌えプロのプロ、はい、プログラマーをやっていたという、うん、目の間の河内たこ焼きの川端さんを呼びした時の話ですね。
そうですね。
それと、はい、すっかり鳴りを潜めてしまった三号さん、どうかお達者で今日はあの、来ていらっしゃいますね。
ここにいますよ、三号、うん、
はい、今でも奥田軍団三号とブラックマイキー奥田の実在を信じております。それはもうサンタクロース報道に
もう出てこないかもしれない。
いや、そんなこと言わないでくれよ。別れがあっても次の出会いがあるように新番組も楽して、はい、楽しませてもらう予定ですので、よろしくということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます
。
結構公開収録来てくださって、
ね、
また、うん、あの、はい、公開収録できる場所を見つけたらね、どっかでやろうと思いますんで、ね、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
で、次が最後のメールになるんですけども、
はい、
これしか来なかったっていうのはちょっと悲しいですけどね。
あ、まあまあまあ、
最後です、はい、ラジオネームサンスケさん、サンスケさんの方でいいのかな。まあね、ケンさんでも名前でもやったりしてるんですけど、ね、は
い
は
い
は
い、まあ、いつもありがとうございます。
マイキーさんのラジオを聞き始めて約10年になります。
ありがとうございます。
エクセリオンの一人キャラバンが非常に楽しかったのと、
はいはいはい、
マイキーさんが素手でドラクエ1をクリアしたのが印象深いです。当時はクソゲー探偵団を通していろんなブロトモさんと交流できました、うん、その頃のブロトモさん結構いなくなりました、ね、マイキーさんもブログにあまり現れなくなりましたが、また新しい番組を楽しみにしたいと思います。これからもよろしくお願い申し上げます。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、ここはね、あのねアメブロの方の名前のサンスケさんでちょっとお祝いしますけども、はいはいはい、あのブログでね結構知り合った人たちっていうのは確かにこの12年間いっぱいいて、うん、まあ、ね、消えてったっていう人もいるんだけど、ツイッターに場所を打ちたっていう人も結構いて、アドさんとか誠さんとか、
はいはいはいはいはいはい、
12年でね、うん、交流なくなっちゃった人とか結構いますよ、
いますね、
あの熊本の人とかも何やってるのかなとか、はい、あとだから東北の人でイズナさんって人
も、はいはいはいはい、
どうしてるんだろうとかすごい気になってるし、あと地元ではさ、あれだ、清介さん、清介さん、もし番組聞いてたら連絡くださいよ、こっちも連絡ください、
もう一度会おうよって、
ねね、で、あとほら、ツイッターの方でね、だから誠さんはもう相変わらずだし、誠さんも最近顔合わせてないけども、あとあのどんぐり店長さんって名前でやってた彼女は、
あ、はい、
今もうね、ゲーム配信で結構頑張ってるし、今お子さんが生まれてお母さんになった、確か最初知り合った時は未成年だったんじゃないん
だ、そうだよね、
そうで考えると時流れてるよねっていう、あと群馬の人でさ、もう一人名前が出てこないんだけど、一回ジーズビーに来てくれた人、
来てくれた人いた、
会えた人もいたし会えてない人もいたし、でもね、俺これだけ一つ言っとくけど、サンスケさん、サンスケさん、俺死ぬ前には絶対一度会いに行くから、覚悟しといてください、
しといてください。
あとそう、ね、今回ねメールくれるかなと思ったんだけども、たまにツイッターで顔を覗かせるおかずやポテトさん、うん、俺忘れてないんで、
はいはいはい、
また機会があったら連絡できたら、うんうん、連絡欲しいなとか思ったりもしてます、うん、
ね、
はい、みんな本当12年経って、でも俺は全然変わってないよ、変わってだな、でもプレステ3買ったしね。
まあそうだね。
でもゲーマー魂はずっと残ってるよね、うん、12年間。
そうだね、
うん。12年長かったけど。
うん、そうだね。
まあ、本当にあのね、うん、あの聞いてくれる人も聞いてくれたし、その前にそうだな、ここでエンディングに行っちゃいますか。
うん、
で、エンディングはね、いろいろ考えたんだけども、はい、最後はこの曲で行こうと思います。
はい。
はいはい、で、12年間本当に皆さん、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。本当にね、途中からもネタ切れもあって番組のクオリティも下がってきてっていうところで、ね、うん、リスナーも離れてっちゃったんだろうなと思ったんだけども、ね、
はい、
でも本当にね、一番楽しかった時、一番リスナーが多かった時っていうのは、うん、先ほどサンスケさんが言ってくれたみたいに、うん、ブログの中でね、いろんな人たちを交流があったり、うん、いろんなレゼントをいただいたりっていうのがあって、うんうん、どうしても遠隔地の人はね、会いに行きづらくて、うん、なかなかお礼を言いに行けないんだけども、
は
い、
うん、
でもね、老後になるかもしんないし、
うんうん、
でも絶対どっかで俺会いに行こうっていうのは、これは本当に思ってますの で、
うん、
皆さんその時は温かく深く迎えてくれればと思います、は
い、よろしくお願いします。
なるべく忘れないでいてくれればなっていう感じはあるかな、
うん、
はい、ね、ね、うん、番組終わって奥田軍団は、はい、うん、解散になるんですけども、
はいはい、
まあ、来月、まあ、ちょっと来月は1ヶ月少しちょっとお休みいただいて、うんうん、再来月から新番組を開始する予定でありますので、
はいはい、
それはまた皆さんよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
12年いろいろ、うん、
はい、
あったし、
あった、ね、
これから先12年続くかどうかわからないんだけども、
うん、
まあ、やれるだけ頑張っていこうと思うし、
はい、
もしかしたらば途中で番組頓挫してまた奥田軍団3人でやるかもしれないけども、その時はちょっと、まあ、皆さんご容赦いただければと思います、まあ、はい、
よろしくお願いします。
とにかく今言えること、12年間この番組に関わってくれた人、はい、熊谷ヤバイラジオの人たち、そしてロックインレディオの人たちで、
はい、
ビデオゲームミュージアムボットで、あとは最近はね、店長さんがね、他のところに行っちゃったから絡みも少なくなっちゃいましたけども、万代書店熊谷店の皆様、あとはね、最近ちょっと住所が変わって行かなくなっちゃったけども、自販機食堂の皆様、他にも いろいろイベントにお呼びしてくださった人たちとか、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもね、コロナ禍も落ち着いてきてまた動こうと思いますので、これからも、は
い、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
そんな感じで奥田軍団、はい、飛び出せクソゲー弁護団最終回、パーソナリティは
私マイキー2号と
俺からなんか
じゃあマイキー奥田3号と
そして奥田軍団のリーダー私マイキー奥田1号さんに合わせて、
俺たちはお前をリーダーだと認めたことは嫌
だぞ。なんでいきなりリーダー名乗ってんだよ。
普通1号つったらリーダーだろ。
いやいやいや、あんなにね原稿カミカミするリーダー、
それはそれ関係ねえだろ。
リーダー
だ、俺がリーダーじゃなかったらどうすんだよ。
いや、
お前がリーダーやるから
言い訳する
リーダーだよ。
リーダーなんか任せられねえよ。
気を取り直して
12年間ありがとうございました。